この時間は気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。こんにちは、門垣敏子です。心と命を守るヒントのお話伺った後は、皆さんも今日から気軽にマイ防災ぜひ始めていただいて、まずは心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話はこの時間おなじみの防災士の天満由香さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一気に春めいてきました ね。
この間雪が降ったと思ったら
2月今収録をさせてもらってるんですけど、はい、もう最後の週ですけども、はい、なんか今週はずっと気温が高めで、は
い、昨日も暑くて、
はい、日差しがね、はい、この3連休はとってもポカポカ陽気でしたね、
はい、暑いぐらいでした。
暑かったです、はい、車の中の日差しがちょっと一気に来たので、
本当に、
もう体がついていかないの
で、ね、
でもこれが普段でもこういう状況なので、はい、なかなかこれがこう何かあって避難生活をしなきゃいけないとかという時にはちょっと考えるとね、あ、何を用意しておいたらいいかなというのがちょっとね頭をよぎりますけどね、
はい、
この時間はいつも天満さんがこの放送の収録までの間の1ヶ月間にいろいろと体験してこられた中のお話、
はい、
あの横取りしながら伺っていくんですけども今回も、はい、あの行ってこられたのでとてもいい講座だったと伺っています。
あ、はいはい、あのいつも、ね、毎月1回あの神戸市の中央区のポートアイランドの防災会議に参加させて、はい、いただいてて、あれも3年目になると知ってる方も増えて、はい、だんだん、ね、会話も増えてきたんですけど、その中で今度そのいつも私たち の防災会議では兵庫県立大学の澤田先生っていうね、あの准教授の先生を中心に、あの研究材料にしてもいいから私たち の防災会議に出ていろいろアドバイスくださいって、あの
はい、
はい、頼んだみたいで、今で6年目になるそうなんです。
そうなんですか。
はい、でその澤田先生の講演を、うん、その防災会議に出ておられるところの一つのマンションが澤田先生を呼んだ防災講演会をされるということで、私たちも参加したかったら行っていいよってい うお声かけがあったので、もうぜひ澤田先生の講演が毎回楽しいので、楽しくて勉強になるので、ぜひ参加させてくださいということで行ってまいりました。
その時の講演会のテーマは何ですか？
はい、地域の共助に基づく実践的な防災活動の展開っていう題で、あのいつもね、私も何回かお伝えさせてもらってますけど、はい、真似っこ防災って言って、はいはい、いいところをどんどん真似して、あちこち防災の力をアップさせようっていう取り組みがあるんですけど、
おっしゃってましたね、はい、いいところを取り入れましょうと、
はい、お互いに、ね、はい、そういうふうなことをいろんな事例をね元に、あの今回の講演ではお話しされるっていう風になってました。
じゃあ学校でも教えてもいらっしゃるし、はい、研究もしていらっしゃるし、はい、そして地域とも密着しながら、はい、やっぱりこう神戸ならではという、
そうだと思います、
地域性もありますね。
とってもあの熱心な地域なので、そのポートアイランドの皆さんがその防災会議を、ね、主催する会長もすごく熱心で、はい、あの NHK からは取材されたりとかも、
そうなんです
ね、はい、この東愛の会議はすごく注目されているそうなんですけど、もうやっぱり大変だったから、次の災害の時にはもうあんなに大変な思いはしたくないっていうのもあって、とっても熱心に毎月毎月、
この地域は、
はい、
イメージするにこだってではあるんですか？
ないんですって。
やっぱりないですよね。
島の中は全てマンションになるそうなんです。
そうなんですね。は
い、なので避難所って言ったらその学校だったりとか体育館だったりしますよね、なので避難所に人が行くっていうのがもう無理だというのが前提に。
そうですよね、はい、確かにマンションというのは、以前も私住んでたところが、結構大きな所帯で、全部で2000所帯あったのかな。でこう見渡すと公園がいくつかあるけど、いやこれ一箇所に3人ね、住んでたとしたら、6000人がね、
そうですよ、
一気に下に降りてきたら、今こう出入りを時間差でしてるからなんとかね、あの動けてるけど、全員が避難して地面に降りてきたら立てないんじゃないかな。
そうなんですよ、立つこともできない、寝るなんてとんでもないですよ ね。
だからそれもあの普通の道路というところにも立てないわけだから、
本当に
避難はできない、
はい、 それが大前提。
そうですね。
はい。在宅避難がもう大前提なので、それぞれのご家庭で備えをしてくださいねっていうのを、そのね、啓発じゃないですけど皆さんに知ってもらうためにもすごく熱心に、
だから熱心なんです
ね。余計に熱心なんです、
きっとこれを聞いてらっしゃる方、なんで避難所行けないのってきっと思ってらっしゃったと思いますが、はい、今私お伝えしたように、はい、何しろ縦にたくさんの所帯があるので、はい、あのね、よくこう空き地だったところにマンションが建つと、うわすごい大きい世帯が何世帯あるんだろうと思ったら、ね、一気に降りてくること絶対できないですからね。
そうなんです
本当だ、はい、だから避難所なんて絶対できない、
はい、もう行けないっていうのを大前提でまず分かっていただかなきゃいけないし、はい、ということはご自身でご自身とご家族の分の、うん、その最低でも1週間分の備えも必要になりますよね、うん、で中でも特にトイレとか、
一番大事ですね、
お水とかみたいな、はい、それを、ね、毎回お話しされてますけど、
なるほどね、はい、そっか、見渡す限りマンションいっぱいと思ったのマンションしかないんですね、戸建てはない、はい、ということなんですね、はい、じゃあ当日の資料も今日、ね、お持ちいただいたので、はい、ぜひ参考になる部分などを抜粋して、はい、ちょっとご紹介していただきたいんですけども、
はい、あの私がね、いつもお伝えするように災害が起こるときって、天気も違う、状況も違う、家族構成も違う、いつ何時に起こるかでも違うので、
そうですね、
そのマニュアルが効かないっていうのを最初におっしゃって、はい、私は本当そうだなっていうふうに、ということはいくら備えても完璧ではないっていうことになりますよね。
そうですね、うん、
なのでその防災減災の、ね、取り組みを進めるにあたって、想像、その頭で思う想像から始めて、はい、想像、作り上げる想像につなげてくださいっていうふうに2つの想像で挑んでくださいっていうのが最初に印象に残りました。
ということはちゃんと自分ごととしてイメージをして、はい、でそこから具体的に作り上げていくって、はい、どちらも想像という言葉で、はい、そこをしっかりとしていきましょうということで、はい、分かりました。そうですね、確かにそうですね、
はい、なのでその自分だったらどうするかってね、防災講座って一言で聞いてしまうと、何にも、あ、大変だったのね、はい、で終わってしまうんですけど、じゃあ自分の地域だったらどういうふうになるんだろうとか、はい、今ここで地震にあったらどういうふうになっちゃって何が困るのかなみたいな想像力をね、とにかく働かせてくださいねっていうふうに、
そうですね、
すごくおっしゃってました。でそのやっぱり地域の取り組みにもすごくあの力を入れてらっしゃる先生だったので、あのいろんなね、その災害に関するいろんな災害のところであちこちで研究もされているんですね、はい、で現地に行って、あの話を聞いてっていう取り組みもされているので、そのいろんな災害に関しての資料も、あのお伝えいただいたんですけど、例えば阪神淡路大震災の教訓ということで、はい、どんな心配があったのかっていうのを、
これも経験者でお聞きの中の経験された方も、はい、もうだいぶ前になるのでね、ちょっと思い出していただくのによかったら具体的に教えていただけますか。
はい、その資料に上がっていたのがね、もうまず最初に水の保存、
水ね、
はい、はい、で水の確保、
またここでも水、
そうなんです、はい、飲料水とか、あと寝ている場所に物を置かないっていうね、
あ、これいつもね天満さんおっしゃってくださいますね、
はい
はい、
この間ちょうどたまたまテレビを見ていたら、その地震の時のあのなんだろう、今でしょうな、あの先生誰でしたっけ、
あ、はいはい、
林先生の番組をちょうどやっていて、はい、今と昔の防災 の、 その取り組みの違いっていう番組をやっていて、あ、どう違うんだろうって、私目が離せなくなってしまってそれを見てたんですけど、やっぱり実は今その一番大事なのは寝ている場所とかに の、 その家具の固定を、何を用意するよりも家具の固定をしといたらよかったっていう答えが一番多かったっていうのを知って、 私もそう思うって、あの間違ってなかったって思いながら、ね、テレビを見ていたんですけど、
本当ですね、はい、なんか二の次三の次になりそうですけど、
やっぱり何を備える何を用意する方に行っちゃうんだけど、
でもベースは安全に避難ができたら避難生活が、は
い、始まる。
怪我したりましてやそれでこう下敷きになって動けなくなってしまって亡くなったら、はい、避難生活も何もないわけですからね。
そうなんです、ね、もう両輪、自転車の両輪、
本当そうですね、
はい、だから、うん、あそういうふうに、ね、テレビでも言うようになったんだなって思ったんですけど、ね、やっぱり阪神・淡路大震災の教訓では、はい、お水とその同率に寝ている場所に物を置かないっていうふうに書いてあったので、はい、あ同じことを思ってらっしゃるなって思いました、うん、
はい
はい、でやっぱりねこれ自由記述の一部って書いてあるんですけど、お水のことを書いてらっしゃる方がめちゃくちゃ多くて、
ほとんどですか。
そうなんですよ。水とか保存食、地震が収まった後に鍋類、はい、風呂のバスタブに水を張って救急給水車が1週間来なくても助かったって。
あすごい、そういう経験が、
そんな羨ましい。確かにあの時すぐには水が出ていたって、うん、すごく後悔、私はそれができなかったので後悔したんですけど、そう水もあっちこっちでジャージャー出てて、あの水もったいないとは思ったんですけど、はい、でもガス臭くて、
あ
ガス爆発をするぞっていうおじさんがどこかで喋ってるのとそっちの方が怖いわって言って、
ね、
私は水を貯めるまでいけなかったんですけど、いや本当に水、常に水を汲み置きしているって、あれからのね、でペットボトルの水を置いておいて、簡易食料品を少し買い置き、懐中電灯を買い置きしているとか、
はい
はい、あと年を取った分どう逃げるか考え中。確かに30年経ったら、はい、ねえ、あの時私も20代でしたから、もう50代と思った。
私は企業秘密にしておきますけどね、確かにその分生活の状況も変わるし、
はい、
体力も変わりますからね、
はい、
そうですね、
はい、うん、あとねこのお子さんが3人、
はい、
ね、幼い時だったので食べるもの飲み物を多く買って備えたって、偉いなと思います。
そうです ね、
家族構成も変わっていきますもんね。
そうですね、
うん、やっぱりその後も天災には勝てないとか、水が大切、水食料の準備、
はい、
家具の点
倒壊、
ね、倒壊を防止する、島へのアクセスルートの複数化、道路、トンネル、橋など、確かに
ね、そうですね、
孤島になってしまいますもん ね、うん、
ね、
うん、っていう風にいろいろ、あ水缶詰等の準備ってありますけど、缶詰が意外とやっぱりすごく大事っていうのが、はい、
そうですね、長期保存で、ね、はい、できます ね、
一応期限はあるけれども、うん、中は真空になっているの で、
そうです、ね、
しばらく持つから、
その今特にいろんな嗜好品まで含めてあるので、
そうなんです、
あのやっぱり甘いものは欲しいですので
、はい、美味しくてね、
そうですね、ほっとしますからね、
はい、あのおかずも結構おいしい、いろいろ試しながらおいしいおつまみみたいなの缶とかも買ったりしてます、
ね、
うん、あとはね、あ水の確保が重要ってあるけど、どうやって確保したらいいのか私もいつも頭を悩ませています。
あの今資料私も目にさせていただいてるんですが、
はい、
これで20ぐらい上がっている中の、うん、もう9割5分ぐらいがお水を、
お水、はい、
書いてますね、
はい、でやっぱりマンションだったりすると
階段を上がったわけですね。
そうなんです、それを持って上がるっていう作業、あのまず給水所もねそんなにたくさんあるわけではないので、本当にね今の間にどこに給水所があるのかとかもね知っといていただきたいんですけど、
もらいに行けたとしても、
はい、
我が家が十何回行ったら、もう、
はい、エレベーター動かないって思ったら、もうそれを持って上がるにはとか、はいね、そこも運んで 平行に運ぶのはいいけど、垂直に今度持って上がるときはそれを自分の力で持って上がらないといけないってなったときに、
ね、うん、そうですね、
はい、リュック型のやつとかいろいろね、
あだいぶ出てきましたけどね、はい、この頃はね、
うん、
にしても自力で持ち上げなきゃいけないという状況があるので、はい、特にこれはあのこのポートアイランド の、 あの皆さんに聞いてらっしゃる、
はい、
あのアンケートなので、
はい、
つまりマンションにお住まいだったということで、はい、この答えが出てきた、はい、でも前もあの大阪北部地震の時のニュースでも、はい、やっぱりお薬がもう直後から飲めなくなったっていうのは、 水が出ないって、はい、ペットボトルさえあればお薬が飲めるのにっていうね。
本当です、ね、だいぶ、ねね、あの阪神・淡路が、ね、まだ1900年代だったけど、
そうです、1995年でしたけど、
ね、だいぶ後でもお水の備えがあまりなかったのかと思うと、
ね、今逆にすごく手に入りやすいし、はい、上手に買えばそんなに高くもないの で、
そうです、ね、
今のうちにちょっと、
はい、怒ってしまうと一気にあのなくなってしまうから、
そうですね、うん、
あと思ったらね、今日1本でも2本でも、
うん、そうです、本当、
あと配達もねしてもらえたりするので、
そうですね、
はい、
ぜひお水は置いておこうというのを、はい、改めて皆さんにもちょっとお伝えできたんではないかなと、
はい
ね、すごい資料ですね。
いや本当にいろんな災害に関する、はい、被害状況とどうしたらよかったのかなっていうのが、うん、いっぱい出ていました。
反省というところですね、
はい、
教訓を今もご紹介いただきましたけど、はい、それ以外にもまだまだちょっとお知らせいただけたら、
はい、
ご紹介ください、
はい、あ、やっぱりね、私がいつも思うのは、想像したら次は想像する、さっきもね、
はい、
頭に思い浮かべたら次はどうやっていこうかって、はい、自分で作り上げていくイメージトレーニングが大事だって書いてあるんですけど、それもね、自分一人じゃなくて地域でやりましょうっていうのが先生のお考えで、はいはい、やっぱり連携、災害の時なんて、普段でも、普段だったらね、今の世の中って一人でも生きていけそうに思うんですよ ね、
すね、思ってますよね。
私もそう思ってたんですよね阪神・淡路大震災の時まで、でも地震が一旦起こってしまうと一人では本当に生きていけない状況になっちゃうんですよ ね、
そ、
すね、それは今の世の中も一緒だなって思うんですけど、命をね、守る避難は一緒でもいい、その後は避難生活はそれぞれになるけど、はい、その守る時は本当にね、一緒に行動することがすごく大事になるって私は皆さんにいつもお伝えしてます。お子さんとかにも一人で何とかしようとしちゃダメだよって、はい、危ないし、うん、でもその小学生の子は地域のことをよく知ってるから、
うん、
この道はどこどこに続いてるよとか、うん、そういうのはみんなが教えてくれることになるし、でもその駅とかそういう大人がいれば信頼できる大人に頼るんだよとか、
うん、
地域の人に挨拶をしとこうねっていう話はするんですけど、日頃の関係性が災害時の関係性にすごくつながるっていうのは、はい、だからお祭り、田舎とか地域ではやっぱお祭りがすごく大事だったり、
そうですね、お顔見知りが増えていきますからね、うん、
はい、はい、改めて、あ、本当に日頃のね、そういう子供の時はめんどくさいなと思った子供会とかお祭りの順番とかあったけど、はいはい、それも、ね、日本災害が多い日本ならではの、
そうですね、う
ん、取り組みなんだろうなってすごく思いました。
本当ですね、
はい、マンションなんかね、なかなかお祭りって、ね、
はい、
子供会もあるのかな、だんだんそういう取り組みも ね、
そうですね、
減ってきてしまってたり、自治会もね、なくなってしまってるとこも PTA もね、なくなっちゃうみたいな。
あ、そうなんですね。ただでも本当になぜあるかっていうことを原点に戻ってみると、はい、あ、やっぱりなくしちゃダメだなというとこですね。
はい、思いますね。特にね、ここ東京のことも書いてあるけど、
はい、
本当にマンションばっかりね、東京なんか、うちの娘も東京でね、一人暮らしになってますけど、
うん、ね、うん、
絶対そういうマンションにはいっぱいその防災の取り組み書いてあるけど読んでもいないだろうって思いながら、
うん、日頃はなかなかね、うん、そうですね、意識を持ってないと、
はい、
ついつい普段何もないですからね。
そうなんです、これ本当に万が一っていうぐらい、
そうなんです、文字通りそうですね、
ほとんど、
うん、ね、9999までは何もなかったけど最後の位置で大揺れするということになるわけですからね。
そうなんです、最近は、ね、お水に関してはその陥没だったり水道管の、ね、
はい、
劣化によって起こったりもするので、そういうことをもう踏まえてもお水は用意しておいたり、
うん、
してほしいなって思います、
うん、
あと 災害関連死のことはすごくおっしゃってました、
はい、
今って地震で亡くなる、うん、耐震化も進んだりしてきて、うん、地震直接亡くなる方の数はすごく減ってはきていると、はい、ただその後の災害関連死がすごく、うん、その地震で直接亡くなる方を大きく上回ってしまうんだっていうふうに、
そういう現実がありますか、
はい、熊本の時もそうでしたし、はい、特に熊本のあたり熊本地震、うん、ちょうどね今年で10年になるのかな。
そうなんですね。
そうなんです。時からその災害関連死っていうのは言われるようになったと思うんですけど、その災害関連死についてもすごくおっしゃってました。はい、弱者の方へのそのしわ寄せっていうことで、
具体的にはその関連死っていうのはどういうことになるんですか。
はい、私のおじも3人ぐらい地震の後亡くなっちゃったんですけど、はい、関連死っていうのはその災害直接ではなくて、例えば地震の時に災害高血圧だったり、
もともとのね、
はい
はいはい、あったとこにもっとショックを受けて、
ショックを受けて私でも心臓がドキドキしちゃっていたので、はい、災害高血圧とか あとショックによる恐怖、はい、肉体的精神的不安によって起こったりとか、
はい、
避難所によるその生活、慣れない生活の精神的負担、
はい、
あとはその電気もガスも水道も使えないっていう肉体的とか精神的な不安、
お水を運んだりするのも同じですよね。そうですね、
本当に大変だったって、ちょうどね一緒に活動している2人が熊本なので、熊本によく行くんですけど、はい、月に1回行くんですけど、はい、そこのお母さんが熊本地震でね、大変だったけど、本当にもうみんなうちに来ちゃって水どんどん飲んじゃうしねって、一生懸命もらってきたお水なんだよって言っても、飲むなとも言えないし、でももらうのがすごく大変でっていう風に、
そう
それもドキドキしたっていうふうにも言ってました、
ね、
揺れもしょっちゅうですしね。
あ、そうでしたね。
そうなんです。そういういろんな精神的負担によって、あとは日頃と違うその衛生状態、トイレが
そうです、ね、
はい、使えなかったりとか、あと歯磨きがちゃんとできないってことによる誤嚥性肺炎とか、そういういろんな気管支呼吸器の疾患もすごく増えたみたいです。
歯磨きができないって考えたら些細なことのように思うけども、
はい、
そこから来てしまう誤嚥性肺炎は人間が生きていくのに大事な肺を患うってことですもんね。
そうなんです、はい
はい、大変なことだ。
そういう、はい、いろんな、ね、要因によるその災害関連死っていうのがすごく、
直接的な地震の時の亡くなる方よりも上回っているっていう事実があるということですね、
はいはい、だからこそ備えも大事だし、地域の協力も大事だしっていうふうにすごく、
ですね、
はい、おっしゃってました。
なるほど、
ね、でも最後の方に、すごく印象に残ったのは、
はい、
皆さんこれから高齢化になるので、とにかくベッドから玄関先まで行ける体力作りがすごく防災にも役に防災として必要ですと、
はい、
誰かが迎えに来てくれるにしても、地震の時にその部屋の奥まで迎えに行くっていうのは到底できないと、
ね、
ただ玄関先までさえ来てくれていれば声もかけやすいし、はい、誰かが助けに行きやすいと。
そうですね、
実際にね、家で一番崩れやす、崩れにくい、助かりやすい場所の一つ、ね、今日本当はヒント3だったので、安全地帯を
そうそうそうでしたね、ご紹介いただく予定でしたけど、
はいはい、やっぱりもう一回調べたら玄関先が一番家の中では安全地帯の一つ、
広い空間ではないですからね、
はい、
柱もあって壁もあり、
はい、で出口も近いっていうこともあって、玄関先っていうのがすごく大事みたいで、なので澤田先生がおっしゃってたのはベッドから玄関先まで行く、それが本当に大きな、ね、防災になるから、皆さん体力つけといてくださいねっていう風に。
で、体力も大事だし、ちゃんとベッドからそこまで行く道が、物が落ちてこない、ちゃんと通れる状態にしとかないとダメですよね。
はい、本当にその通りで、
またぐことができなかったら、
ね、物が落ちてきてしまってね、とそこも本当通れないとか、あと
扉が開かないというのも前おっしゃってましたね、
はい、そうなんです。なのでやっぱり道筋も大事、もの余計なものは減らし、ね、なくしておくとかもすごく大事だなって、
そうですね、
思いま ました。
で最後に先生がこう皆さんにお伝えしたいこう、はい、メッセージっていうのが終わりだったようですね。
はい、あの頂きを高くするには
ということは、はい、自分自身がいろんな知識を入れる、
はい、で、はい、いろいろ準備して、はい、どんどんどんどんあれにも備えてこれにも備えてってねやるのも、うんね、高くするには裾野も広く、
あ、はい、
で1人の100歩もいいけれども、うん、100人で1歩っていう普段の良いコミュニティ、はい、良いコミュニケーションが大切です、これを続けていきましょうっていう最後の1枚のパワーポイントがあったんですけど、
そうなんですね、
この言葉に私はすごく感動して、はい、私もそれを目指しているというか、みんなできることをやって自分の命が助かったら誰かも一緒に、
そうですね、
はい、助かっていけばいいなってすごく思うので、
特にこの講演がマンションでされたからこそ、はい、マンションは本当に隣の方のことを特に分からなくても生活できてしまう空間なので、はい、
そうなんです、だからこそあの意識してもらうためにも、でも本当にこの防災講演に人来はるんかなと思ったら、は
い、
満員で、もう15分前はガラガラだったので、大丈夫かなって思ったんですけど始まる直前にはもう満員御礼で、もうマンション中の人が来たんじゃないかっていう感じ で、
そうなんです、ね、あ、
よかった、こんなに皆さん関心持ってらっしゃったんだって思って、はい、
文字通り自分事として捉えてるから、はい、もう一回ちゃんとこって思ってらっしゃるんですよね、
はい、そうだと思います。やっぱり知ってるか知らないかでね
全然
違いますからね。
違うので、で前もね教えていただいたあのマンションでの安否確認っていうんですか、はい、おっしゃってた玄関にねこう、はい、マークをつけるのもよくね、はい、あるんですけども、はい、それよりもものすごく効率的なのがベランダ、
はい、ベランダにタオルをかけておく、それはまた別のマンションなんですけど、ね、それをまた真似していろんなマンションがね、うん、されていたりするので、はい、黄色いタオル
外に出たら全員が見渡せますからね、
はい、見渡せるので一挙に
すごい効率いいですよ、
あそこは出てないから見に行こうみたいにできる、う
ん、だから出てないとこだけをめがけて個別訪問すればいいんでね、
はいはい、
これはあの班長さんがね回るこうなんか班があるかもしれないけど、うんうん、いやいやそれよりももう一人の人がパーッと見て、はい、あのバードウォッチングのように何号室が出てないとかって、はい、
ていう風に
効率いいですよ ね、
いや
これはね
頭いいなって思います。
そうですね、うん、だから工夫次第でいくらでも防災は、はい、あの防災の後のあの救助もできるってことだとね、うん、
はい、
分かりましたからね、
はい、本当に、うん、やっぱりこの毎月やる勉強会のおかげで皆さんの、ね、防災に当たったそのマンションの担当の方はね、どんどんそれをまた持ち帰ってマンションに反映してっていう、
きっと反映されてるから今回の講演会もたくさん来られたんでしょうね、
はいはい、本当に驚きました、
そんないいお話をしてくださる先生今日来られるんだったら絶対直接聞きたいって、
はい、ね、お話も楽しくって、
そうなんですね、
うん、あっという間の90分でした、うん、
NHK のクローズアップ現代にも出られる、
はい、出ておられました。
あのその専門でいらっしゃるということになりますからね、はいはい、なんか機会があったら、
ね、
ぜひ
私もぜひお声かけを、ね、一緒にここでお話できたらいいですね、ね、
できたら一番嬉しいですけど、はい、先生お忙しいからなかなか叶わなかったらあのこうやって間接的に先生の講演のお話をまた皆さんにお伝えいただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは天満由香さん、防災士の天満由香さんでした。次回は4月1日予定しております。次回もぜひお聞きください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。